日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は越中秀文編集長です。よろしくお願いいたします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の越中秀文です。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、前回のゼニの物語、
はい、
大好評でした。
はい、ありがとうございます。
その勢いで越中アゲインで日経ベリタスの購読を申し込んだという方たくさんいらっしゃるようなんですよ。
ありがたいですね、
はい、はい、メッセージもいただいております。今日は2つご紹介しますね。マエヤン4023からです。以前からポッドキャストを聞いており、定期購読しようと考えていました。越中アゲインのキャンペーンをきっかけに2年間の定期購読申し込みました。9月8日の287号から配達されてきました。特典の本4冊も届きました。これから投資について学んでいきたいと思います。そしてもう一方、なおさん1963さんからです。日経ビリタスの越中アゲインで2年間の定期購読を申し込みましたが、今日特典の本が4冊届きました。迅速な対応素晴らしいですね。早速投資への足固めに活用させていただきます、ということで、
はい、
はい、
実にありがたいお便り
ですね。
そうですね、
ありがとうございます。
2
年間の定期購読を申し込んでくださったようです、
ね。まあ、確かに長ければ長いほどお得になってますからね。
そうですよね、はい、
ぜひまだの方皆さん、ぜひよろしくお願いします。
はい、ぜひお申し込みください。一緒に日経ベリタス読んでいきましょう。今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。 それではベリタス川柳 3D 参りましょう。9月のお題は収穫、五輪、増税ですね。このテーマをもとに楽しい作品をお送りください。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。こちらです。じゃん、山ちゃんさん、40代男性の方からです。おもてなし、五輪招くに裏はなし。おもてなし、五輪招くに裏はなし。東京オリンピック決定おめでとうございます。人の心を動かすには気をてらうことなく、誠実に心の内を伝えることこそ大切なのでしょうね。
これはなかなか綺麗ですね。
そうですね、
おもてなしと裏はなしと、うん、表と裏、
はい、
しかも名言のおもてなしを、
はい、
ね、最初に持ってきて、
はい、
実にしかし日本人は正々堂々としているということもね、
うん、
ちゃんとこう歌ってるし、お見事と。
いや、素晴らしい、
はい、言えますね。
本当ですね。編集長のおもてなし聞かせていただけるんですか。
はい、いや、それ曽根さんがやるんだよ。
せーの、
おもてなし。
山ちゃんさん、ありがとうございました。このベリタス川柳 3D では皆様のご投稿お待ちしています。9月のお題は収穫、五輪、増税の3つです。この中からお好きなものを選んでいただいて一句ひねってみてください。
毎月番組内でご紹介した作品の中から曽根さんが月刊賞を選びまして、翌月の最初の日経ベリタスに掲載しますので、ふるってご参加ください。
はい、あなたのご投稿お待ちしております。それでは 日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を越中編集長にご紹介いただきます。今週は2020年その時日本は、東京オリンピックがもたらす成長と変化という見出しです。こちらはどのような記事になっているんですか？はい、
とにかくね、はい、まあ、めでたく東京オリンピック開催が決まったんですけれどもね、
はい、
まあ、このオリンピックの開催でその日本の経済とかマーケットね、
はい、
まあ、これに一体どんなインパクトがあるんだろうということをまあ探っていった特集なんですけれども、
はい、
まあ、特にまあ市場のねプロの方々にその五輪開催の効果、はい、ね、これをまあ経済効果等を語ってもらったりですね、あとじゃあその株式市場で恩恵を受けるような関連銘柄、
はい、
まあ、こういったものにどういうのがあるのか、それからまあ前回は1964年東京オリンピック開催されましたけれども、まあ、これ決まったの実は59年なんですね、1900。でその当時から、
はい、
まあ、株式相場はじゃあその時はどう動いたのか、
うん、
まあ、そんなまあうんちくとか、
はい、
歴史も合わせてですね、はい、まあ、紹介しているという特集なんですね。
当時はやはり株価というのは上昇したんですか？はい、
前回ですよね、
はい
はい、これねちょうど5ページ見てほしいんですけどね、でここにグラフが出てるんですね。前回の東京五輪決定から開幕までの日経平均株価なんでしょ。
はいはい、
ね、
うん、あります。
上がってますよね。
あ、
やっぱりね。
やっぱり急上昇してますね。
はい、それまあちょっと一旦弱含みますけど、また上がってったりしてですね。うんうん、まあ、結局通算で見るとですね、
はい、
57% 上昇してるんですね。
お、はい。
やはり上がるんですね。
はい。
それまあ大体ですね、まあ、過去を見てもですね、株価はまあほとんど上がってるんですけど、例えばね他の五輪どうだったかというと、まあ、ソウルオリンピック以降、これずっと見てみますとね、はい、決定から開催日まで、まあ、株価上昇率平均で実は 94% なんですね。おおむね上がる。
そうなんですね。
で、まあ、一番上がってるのが実はその韓国は結構上がったんですけれども、はい、ただ一概に全部上がってるというわけでもなくてね、
はい、
まあ、例えばそのロンドンって実は決まってから開催までほとんど横ばい、
そうですね、
うん、なんですね、だからやはりその、まあ、前回の東京オリンピックもそうですけれども、うん、やはりこの経済がですね、まあ、成長期にある新興国の場合と、それからまあイギリスのようなまあ成熟国ね、
はい、
まあ、こういったところでやはりその株価の動きやはり違うんですね。だからその今回もですね、前回の東京オリンピックのように上がるかどうかってまだちょっと定かではないんですけれども、
成熟国ですしね。
そうですね。今日本はもう成熟してますので、
はい、
ただまあ過去のデータを見ると、まあ、そういうことが言えるということですね。はい、で面白いのはね、
はい、
個別で見ていくとね、やはりまあ同じような銘柄実は前回も上がってるんですね。例えばね、
はい、
帝国ホテルでしょ。それから東京会館ね。
はいはい、
まあ、こういったまあ観光関連とかですね。あとはその日本歩道、今日歩ですけれども、それからまあいわきセメントね。これは今の住友大阪セメントなんですけども、
はい、
まあ、こういった建設関連株がまあ大幅に上昇してるし、
はい、
それから今ゼネコンでですね、
ええ、
当時一社しか上場してなかったんですけどね、大成建設、
はい、今すごいことになっております、
ね、今そのまさに国立競技場を、まあ、建築した大成、ですけれども、ここはやっぱり年初来高値を更新したとかね、はい、いうのがあるんですね。それでまあその1年間ということで、当時から決まってから1年っていうのを見てみるとですね、
はい、
面白いのはソニー、当時はこれまだ新興企業だった。
そうだったんですか。で
ソニーは実は8割も上昇してる。で振り返るとね、この時はね実はすごく面白くて、その東京オリンピック前回決まった1959年にね、実はその京セラが創業されてるんですね。稲盛和夫さんたちがですね作ったのは実はこのオリンピックが決まった年なんですね。
はい、
でその稲盛さんはですね、その後まあ一心不乱に仕事に打ち込んだので、
はい、
でオリンピックの開催を知らなかったという、まあ、そういう逸話、まあ、本当かどうか知りませんけどまあそんなのもありますし、
はい、
それからまあちょうどそのオリンピックの開催2年前にね、
はい、
日本警備保障って会社ができてるんです。これ実はセコム、
はいはいはい、
ね、でこの会社がですねちょうど選手村の警備をやって、その経験をもとにして民間のセキュリティ産業、まあ、これが生み出されていったと。
そうだったんですね。
まあ、そんな時代なんですね。
うん、まあ、いろんなところでこう恩恵を被った会社も多かったかと思うんですけれど、ね、今回のオリンピックというのは、
はい、
日本経済にとってはどのくらいのインパクトにズバリなりそうですか。はい、
まあ、これいろんな試算がありますけれども、うん、 私はね、直接的な経済効果っていうのは、まあ、そんなに大きくはないだろうというふうに思うんですね、うん、
はい。
まあ、中には150兆円という、まあ、極端な経済効果の試算も出てますけれども、ね、はい、東京都が試算した経済効果っていうのはこの7年間で3兆円でしょ、
はい、
でこの3兆円っていうのはですね、まあ、どのぐらいの金額かというと、今日本のちょうど実質 GDP って520兆ぐらいあるんですね、
はい、
それでいくとまあ 0.6% って計算になりますよね、
はい、
で前回はですね、前回の東京オリンピックね、1964年の時はこれ実はいろんなまああの投資があって1兆円五輪って当時言われたんですけれども、まあ、なぜそう言われたかというと、まあ新幹線とか首都高速ね、まあ、こういったものが一気にまあインフラとして整備されていったということで、
はい、
まあ、そのぐらいお金がかかったんですけれども、その時のですね GDP、 59年後の GDP っていうのはですね13兆円ちょっとなんですよ、
はい、
ね、13兆円に対して1兆円ですから、まあ大体 GDP の 8% 近くに達してるんですね。だからやっぱりこの経済に対するインパクトは当時の方が圧倒的にやっぱり大きかった で、ね、で現在はまだそれに比べるとごくわずかと、数字上はね、うん、そういうことになるんですね。
そうですね。そして先ほども言いましたけど、確かに先進国として成熟国家になった今とは状況違いますよね。
そうですよね、まあ、ただもちろんですね、日本経済の追い風になるのは間違いないんですね、
うん、
で今そのデフレ脱却を掲げて金融財政政策ね、まあ、これを付加しますという、はい、まあ、アベノミクスやってるわけですけれども、これで五輪が加わったわけですね。
これ
五輪はやっぱり第四の矢と言われてますけれども、
はいはい、
まあ、そういったその相乗効果がですねやはり期待できるんですね、うん、で慶応大学の先生でですね、小泉内閣の大臣をやってました竹中平蔵さんはね、
はい、
まあ、今回オリンピックが決まったことで、うん、そのアベノミクスとですねオリンピックを掛け合わせて、うん、アベノリンピクスって言ってるんですね、
はい、
だからまあそういった効果がありますよと、いうことはおっしゃってますよね。
期待したいとこですけど、
はい、
でも過大な期待は禁物かもしれませんね。
そうですね、
ま
あ、先ほどの数字からいくとね、やはりそんなまあ過大な期待は持てないんですけども、私やっぱり心理的なインパクト、
はい、
まあ、これにやっぱり注目したいんですね、
はい、
でこれ今回の特集ではですね、やはりそのいろいろ語ってもらった方々の中でもね、やっぱりこういうこと言ってる方いらっしゃるんですけれども、
はい、
日本はやっぱりこう15年間ね、15年間デフレで、まあ、閉塞感が漂っていて、やはり日本人の中には後ろ向きなね、
はい、
マインド、まあ、これが染み込んでしまったということが言えると思うんですよね、でそれがまあ今回誘致に成功したということで、やはり日本人の多くが勇気づけられて、やっぱり前向きになっていくという効果が期待できると思うんですよね。ですからまあ決してね定量化できない、まあ、こうした心理効果、
はい、
まあ、これこそがねやはり日本にとっての真の経済効果じゃないかなというふうに私は思うんですね。
7年後を想像するだけでこうみんな明るい気持ちになりますもんね。
そうですよね、
はい、いやでもそれにしても今回東京オリンピック本当によく承知できましたよ ね、
本当ですよね。直前情報はやっぱり我々のところに入ってくる直前情報は東京不利だったんですね。
そうでしたよね、
うん、実際ね、まあ、海外メディアはね、はい、大体欧州のメディアみんなマドリード有利って書いてたし、
金曜日もそうでした、
ね、
う
ん、でスペイン紙はね、はい、そもそも1回目で過半数みたいなことをもうずっと書いてたぐらいなんで、
はい、
でそれをやっぱり熱心なロビー活動とね、
うん、
まあ、巧みなプレゼンで跳ね返していったわけですよ、
はい、
でこれやっぱりみんな勇気づけられたんですけども、
はい、
まあ、振り返るとねやっぱり今になって分かったんですけど、やっぱり安倍首相ね激しい招致外交してましたね。
はあ、そうなんですね、うん、
でこんなことを言われてたんですけど、うん、その今年の1月にね、ちょうど東南アジア3カ国歴訪の勉強会があったと、でその時に安倍首相雷を落としたというふうに言われてるんです ね、
はい、ですね、
要するにその外務省の役人に対してですね、うん、訪問する国に IOC、
はい、
国際オリンピック委員会の委員は何人いるんだと、
はい、
答えられなかったと、それで雷が落ちたと、
ね、
ね、うん、その時にやっぱり外務省はこれはやっぱり文部科学省の仕事と思ってたわけですよね、はい、まあ、そういう意識があったんだけど、それじゃダメだろうということで、こう一気にですね、
はい、
オリンピック招致モードに入っていったっていうことなんですけどもね、まあ、その首脳外交の場でもね、うん、東京オリンピック招致を PR するピンバッジあるでしょ、
はいはい、
みんなつけてましたよね、
あ
れを例えばそのタイで尹錫首相と会談した時に、まあ、尹錫首相にそれを渡してプレゼントすると、
はいはい、
尹錫首相それつけてくれた、
はい、
あ、これやっぱり五輪支持いけるなと、
応援してくれてるんだと、うん、
でも人によってやっぱりポケットにしまい込む人もいるしね、
はい、
でそれによってその脈があるのかないのか、 それを探りながら、なるほど、脈がある人にはその経済協力の見返りをこう出したりとかね、あるいはこの会談が終わってからちょっと呼んで片隅でひそひそ話をする、ね、まあ、こういうことやってた、ね、これにやはりその招致団がまあ一致団結してオールジャパンで臨んだということで、まあ、いい結果が出たということだと思うんですね。
安倍総理が引っ張っていったと言えるんですね、
そう、すごいリーダーシップだったんですよ ね、
それにしてもあのマドリッド1回目で落ちるのは、はい、ね、意外でしたよね。
あれだけね優勢と言われてたのにね、あの、まあ、うん、特にねさっき言いましたけどね、やっぱり、はい、あのスペインの地元紙がね、うん、直前に書いたのがすごくマイナスになったと言われてましたね、うん、要するにどの委員がどこに入れるのかまで全部書いたっていうんですね。
そうだったんですね。
A さんはマドリード、 B さんは東京とかね、はい、でこれがねやはりプライドの高い IOC 委員を不況を買ったと、うん、言われてまして、まあ、103人いるんですけどね、
はい、
あの IOC の委員ってこれやっぱり王族とか貴族とか元メダリストだとか実業家だとかお医者さんとか弁護士ね、
はい、
でこういう人たち多いんですけれども、まあ、共通しているのはやっぱり自分たちは選ばれたスポーツ貴族というね、まあ、そういう特権意識がすごくある人たちなんですね、はい、だから選ぶのはあくまでも自分たちだと、はい、人に投票行動を決められるわけじゃないだろうと、う
ん、はい、
しかもそのマドリード そのプレゼンはね、マドリードメイクセンスっていう言葉が結構キーワードになってたんですよ、うん、
はい、
これはマドリードにこそ意義があるっていう意味合いですけども、選んで当然なのがマドリードであるみたいな、それがやっぱりちょっと傲慢に映ったらしくて、やっぱり相当票がやっぱ逃げたと、日本が見事なプレゼンしたし、まあ、そんなことを言われてましたね。
うん、日本は一丸となってこう誠実にこう呼び込んだ部分も評価されたのかもしれませんね。
そう、まさに先ほどの川柳のような、
あ、本当そうですよね、
うん、ということだと思うんですね。
あ、いや7年後待ち遠しいです ね
本当ですね。うん、やっぱりここを一番で団結するね、はい、そのチームワークの良さってのはやはり日本人の美質でしょ、
はい、
であのソーシャルキャピタルって言葉知ってます、
はいはい、
社会関係資本っていうふうに訳しますけど、うん、これあの社会の信頼関係とか規範とかね、うん、まあ、ネットワーク、これを総称した言葉ですけれども、うん、まあ、日本はそのソーシャルキャピタルのね、まあ、厚みが誇れる社会であるというのは、この間の東日本大震災で、まあ、世界中に証明した格好になってるんですね。やはりそのオリンピックっていうのはまあ美しい日本、安倍総理みたいですね、
はい、
これ世界が再認識する機会になるので、まあ、言うなれば世界から見つめられる7年間ということになるんですね、はい、だからその我々日本人はですね、この貴重な時間を無駄にしちゃいけないなというふうに思いますよね、
はい、美しい国日本作れるように私たちしっかり歩んでいかないといけませんね、
はい、
はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、2020年その時日本は、東京オリンピックがもたらす成長と変化について、越中編集長の解説を伺いました。
ベリタミン E、
ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースやリスナーの皆さんが感じている疑問、そして日経ベリタス編集部がチョイスしたテーマなどを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。さて越中さん、今回は2013年秋、ジェジェ、ゼイの物語というテーマなんですが、あれ、これは前回と同じ
ゼニーじゃなくてゼイ、前回はゼニーだったけど今回はゼイ、
税金の税、
う
ん、
ということで、まあ、今回はね、はい、税金について考えてみたいと思うんですね。
はい、
じゃあ曽根さん、まずこの記事、はい、読んでいただけますか。
はい、9月11日水曜日付、日本経済新聞朝刊の記事です。首相、消費増税へ経済対策指示、補正税制改正で来春実施に向け環境整備。安倍晋三総理は10日の閣僚懇談会で、10月1日に最終判断する消費増税に向けて、9月末に成長戦略第2弾などを含めた経済対策を取りまとめるよう関係閣僚に指示しました。来年4月に消費税率 8% に引き上げる場合を想定し、税制改正案や補正予算案の編成などで対応する方針です。高速道路料金の割引の延長や、産業を育てた自治体への地方交付税優遇を盛り込む見通しです。ということで、10月1日にも 消費増税決まりそうですね。
そうですね、増税をやるかやらないか、まあ、判断する、ね、まあ、材料として、まあ、焦点になってたのがですね、はい、GDP ですね、4、6月の、まあ、これの改定値っていうのが9日にこう発表になったんですけれども、
はい、
まあ、あの速報値はこれ 2.6% 増だったんですけれども、はい、これがあの改定値では 3.8% になりましたね、
上回りました、ね、うん、
まあ、情報修正されたと、
情報修正、
ね、
はい、
でさらにですね、まあ、オリンピックの招致も決まったと、うん、
はい、
いうこともあって、まあ、これ今安倍首相はね、まあ、予定通り消費増税を決断するだろうというふうに見られてますよね、うん、
はい、
まあ、ただやはりその増税による景気の冷え込み、うん、まあ、これもやっぱ気にしてるんで、やはりこの経済対策もですね、はい、同時に、まあ、これはまあ規模は今だいたい5兆円を上回るぐらいというふうにまあ言われてますけれどもね、まあ、この5兆円というのがなぜかというとですね、うん、やはりその 1% 消費税を上げるとですね 2.7 兆円の税収増になるわけですね、
はい、
すなわちその今 5% からもし 8% に上げるということになると 3% 分なの で、
そう
すると8兆円の、まあ、税収増になるんですけれども、
はい、
それは逆に言うと8兆円の国民負担ということになっちゃいますでしょ、でちょっとそれは多いと、まあ、やはりそのうち 2% 分ぐらいはですね、はい、別の形で埋め合わせたいというので、その 2% 分ということでですね、 2.7×2 でだいたい5兆円強の経済対策をやろうという、
はい、
まあ、そういうことで動いているということなんですね、
国民の負担を少しでも和らげようという対策を考えていると、うん、
ね、はい、経済を良くするということですね。
そうですよね、
はい、
そして、マーケットで期待もされています、はい、法人税の実効税率の引き下げ、こちらはどうなりますか。
そうですよね、こちらもすごく注目されてるんですけど、まあ、実際その自民党は参議院選の公約でね、法人税の大胆な引き下げを実行するというふうに謳ってますよね、
はい、
で今のところですね、やはりこの来年度にもですね引き下げるんじゃないかということになってるんですけれども、
はい、
まあ、これただ非常にまあいろいろ議論が分かれてるでしょ。
そうですね、
あの麻生さんはじめとしたまあ財務省とかですね、はい、あるいは自民党の税調ね、うん、まあ、こういう人たちはまあ非常にどちらかというと後ろ向きで、
はい、
そもそも法人税っていうのはまあ黒字の企業しか払ってないということで、はい、実際はその全体の3割しか
3割だけなんですね、
うん、納税してないですね、
はい、
だからそういったものを引き下げたところで、うん、景気刺激には乏しいだろうと、
はい、
いうことを言ってるわけですね、うん、でまあ、ただまあ経済界はですね、まあ、今投資減税っていうのを今やってますけれども、まあ、それ使うところと使わないところがあるんでね、幅広い業種が対象になる法人税の引き下げ、
はい、
まあ、これの方がいい、これやってくださいということで、まあ、もちろん歓迎してるし、
はい、
まあ、その外国人をはじめとしたマーケット、
ま
あ、これも期待してるということがあるのでね、
はい、
まあ、どこで折り合いをつけるかということで、まあ、これからまあ議論がどんどん進んでいくというふうに思いますけれどもね。
そのどこで折り合いをつけるのかということで、もし下げるとするならばどのくらい引き下げるんでしょうか、はい、うん、
これがね、まあ、これからの話なんですけれどもね、まあ、今日本の法人税ってのは国税の部分とですね、それから地方税の部分ね、
はい、
まあ、東京都の場合で見ると合わせると 35.64% なんですね、
はい、
ただね今はねちょっと、うん、復興特別法人税というのはちょっと上乗せになってるんですね、
はい、
まあ、これ来年度までの3年間なんですけれども、
はい、
これ支払っている税額にその 10% を上乗せしますということをやってるので、
はい、
今 35% ちょっとって言いましたけど、今実際はですね 38.01% になるんですね。だから 38% の法人税を払っていると、
はい、
いうことなんですけれども、じゃあこれはどうしようかっていうんですけど、まあ、基本的にその引き下げるとですね、例えば 1% 引き下げても4000億円の税収減になっちゃうわけですよ。
そうなんですね、うん、
だからこれはどうするかっていうのはまさにその全体のね、うん、景気対策とかいろいろ睨みながらやっていくので、まだちょっと固まるには時間かかるかもしれないですね、はい、
この法人税というのは日本は海外に比べると高いんですよね、
はい、これはもうよく言われてることなんですけどもね、はい、今先進国平均で見るとですね、
はい、
これ会計事務所の調べなんですけれども、去年で 25.15% なんですね。日本はさっき今は 35% 強って言いましたから高いでしょ、
うん、10% 以上高い、
うん、ね。で特に日本とですね、まあ、直接競争するような国、アジアの国なんか見るとですね、例えばシンガポールは 17% だし、相続税もキャピタルゲイン課税もないみたいな国ですよね、うん、 で韓国、お隣の韓国は 24% だし、はい、中国も 25%、でドイツ 29%、 フランス 33%、 いずれも日本より低い。
そうなんですね。
ね、でアメリカはですね、その、まあ、州税回せると、これカリフォルニア州の場合ですけど、これ 40% 超えてるんですけどね、まあ、結構高いんですけど、はい、ただオバマ大統領はですね、このうちの連邦法人税今 35% なんですけど、これをその 28% に下げてですね、まあ、製造業にこと限ればね 25% まで下げるって言ってるんですね。だ結構日本よりぐっと低くなっちゃう。日本はですね、突出して高いっていう、レベルになっちゃうんですね。
でもあのそもそもの話ですけれども、はい、税収というのは多い方がいいはず、国にとってはね、いいはずなのに、
そうですね、
なんで下げなければならないんでしょうか。
それはね、単純なんです、
はい、
世界的に引き下げ競争が起きてるから。
今の話ですね、
でね、これはね、法人税の引き下げっていうのは、80年代から90年代初頭にね、かなり進んだんですね、実はね1981年にね、アイルランドが、45% だった法人税を一気に 10% に下げた。
そんなに下げた、
でこれでね、あの引き下げ競争が口火を切られた格好になってるんですけれども、まあ、要するにそのアイルランドはですね、海外企業をどんどん呼び込んで経済成長をつなげようとしたんですね。まあ、この間の欧州危機で大変なことになりましたけれども、でこういうことやられちゃうとですね、自分たちの国からね、企業をどんどん逃げ出しちゃうと、じゃあ自分たちも下げないと、ね、困るっていうので、国内企業を引き止めて、で場合によってはですね、海外の企業を呼び込むためにも、我々も引き下げなきゃいけないっていう、そういったその引き下げ競争がですね、まあ、起きてるということなんですね。
なるほど。そうなると、まあ、実は各国ともこの法人税収というのは減っているということになるんですね、
あの理屈はそうなりますよ ね、減らしてるんだけど、ただね、データ見るとね、それが実はそうでもない。
あ、そうなんですか。
はい、これはの OECD ね、経済協力開発機構のデータですけども、この時はですね、あの1980年っていうのに比べてみるとね、法人税収が全体の GDP に占める割合っていうのはですね 2.3% だったんですけれども、で2010年見ると、これで実は 2.9% に上がってるんですね。でなぜこういうことが起こるかというとですね、当然その法人税は下げるんだけども、いろんなその租税特別措置をやってですね、事実上その税金を免除している部分があるんですけど、それを縮小したり廃止したりするということで、課税対象を広げてるんですね、でだからその名目の税率は下がるけども、税金がかかる人たちを増やして、それでなんとかその税収を上げてるというのが分かるんですね。
所得税についてもどうですか。世界的に税率下がってる
か。所得税ですよね、これもね、税率が下がるというよりも、フラット化と、
フラット化、
という現象が進んでるんですね、
で
どういうことかっていうと、所得税っていうのはですね、累進性があるんですね。富裕層ほど税負担が重い、ね、っていうことですよね、ところがね、最近はね、これ世界的な傾向なんですけれども、この税負担の累進性っていうのを弱めてですね、より平坦なものにする。だからそうするに富裕層も中間層も低所得者層も同じ税率、より平坦なものになってきているという、そういう動きが広がっている、でそれをまあ所得税のフラット化って言うんですけども、で、具体的にどうやるかというとですね、いくら以上は何パーセント、いくら以上は何パーセントやってるんですけどね、それを要するに所得区分っていうのを減らしてってですね、シンプルにして、しかも最高税率を下げる、そうするとあんまりその税率に差がなくなってくるということなんですね、例えば日本は今1800万円以上の部分については 40% の所得税がかかります。これ最高ですけれども、例えばこういったものをですね、 40% を 30% にするとか 20% にするとかね、そういうことが起こってるんですね、で振り返ってみるとね、特にそのアメリカでレーガン政権が生まれて、イギリスでサッチャー首相が登場した、こういった80年代にね、やはりこういったその最高限界税率、さっき日本で言う場合は 40% って言いましたけど、これの引き下げがですね、加速してるということが起こってるんですね。
なぜ引き下げてるんですか。
これが一つはですね、まず富裕層の節税意識の高まり、富裕層はね、例えば 住宅は普通住宅のローンとかですね、あるいは住宅の払っている金利っていうのは、これはその税金の所得の計算から差し引けるわけですね、
はい、
そうすると住宅いっぱい持ってればですね、税金がかかる所得圧縮できる。でこれ結構やっぱりセカンドハウスとかですね、複数の不動産をどんどん買うようになってきてるんですね。それからまあこれ最近よく話題になりますけれども、まあ、まさにその所得を税率の低い国に設けた銀行口座に移す、
はいね、
前週はあのスイスの話してましたけど、
はい
ね、例えばスイスとかルクセンブルクですよね、
はい、
で特にその金融の自由化とかですね、情報通信技術の発達でこういったまあ低税率国とか、
はい、
タックスヘイブンですね、
はい、
租税回避地、こういったところで個人がアクセスできるようになってきてるんですね、
はい、
でもう一つはですね、例えばもう所得税率の低い国に移住してしまうというケース、
はい、
これも最近よく話題になってますけれども、ね、うん、古くはですね、
はい、あの
スウェーデンのテニス選手のビョルンボルグっていう有名な人がいたんですけど、
はい、
強い人ね、まあ、彼がやはりそのスウェーデンの高い税率を嫌ってやっぱりモナコに移住したみたいな話がありましたね、
はい、
で最近はここ数年日本でも話題になっているでしょ、まあ、例えばその、まあ、有名工学メーカーの創業者の方がですねシンガポールに移住したとか、
ね、
それからあと、まあ、有名な教育事業の会社がこの創業者の方がニュージーランドに移住したとかね、まあ、そういうことがあるわけですね、
はい、
で、まあ、結局じゃあなぜこういった所得税っていうのをさっき言いましたフラット化をみんなしようとしているかというとですね、実はこういった行動にブレーキをかけたいと思ってるわけですよ。要するに税率が下がってくれば、
はい、
ここはもういち早く逃げ出したいっていう、まあ、インセンティブが減るというかね、まあ、いてもいいかみたいな話になりますよ、
はい、
だからいわばまあ苦肉の策なんですね。節税対策への対策だし、
はいはい、
租税回避の回避行動みたいな、
はい、
それでこう全体的にですね所得税のフラット化が進んでるんですね。
そうなんですね。でも富裕層の税負担が軽くなると、はい、不公平が生じると思うんですけど。
そうですよね、生じるでしょ、
うんうん、
あの税制にはね垂直的公平性っていうですね、
はい、
公平課税の原理があるんですね、
はい、
これはまあ垂直、ね、
垂直的、はい、
だからこれは先ほど言いましたが、まあ、所得が高い人ほど、
はい、
まあ、当然大きな税負担を負うべきだと、
うん
ね、まあ、そういう考え方ですね。
そうですね。
で今だからさっきのその所得税のフラット化って言いましたけども、
はい、
まあ、それが今崩れつつある、ね、これがまあ世界的な潮流だと、うん、いうことになってるんですね。
それはでも一般納税者からすると納得がいかない話ですね。
そうですね。であのもう一つね、垂直的公平性とですね、もう一つ実は税には水平的公平性っていう原理もあるんですね。垂直と水平、
はい、
ね、実はねこれも近年崩れてきて、
あ、そうなんですか、うん、
この水平的公平性ってどういうことかというと、
はい、
収入源に関わらず例えば不動産からの収入であろうが、あるいはその労働からの収入であろうがね、
はい、
同じ金額の所得を稼ぐ人は同じ税負担を担うべきであるということなんですね。すなわちその金融所得であろうが、
はい、
労働所得であろうが所得源でよって、まあ、異なる税制上の取り扱いをしてはなりません と、はい、という考え方ね。これがまあ水平的公平性でもこれも崩れてきてる、
崩れてきてる、
うん、
なんでこちらは崩れてきてるんですか、
ね、これがね、
はい、
実は今金融所得って言いましたけど、
はい、
金融所得と労働所得って言いましたでしょ、
はい、
だ金融所得ってね、うん、実はその移動性の高い財源なわけ、税源なわけ、
あ、はい、
単純ですよね。高い税率をかけると簡単に低税率国へ逃げちゃうわけですよ、う
ん、はい、
スッと移動しちゃう、
ええ、
だけどねこれに対してその労働とか、
はい、
消費、うん、それからまあ土地とか不動産ね、
うん、
こういったものを簡単に海外に移動できないでしょ、
うん、
だからその国が政府が税収を維持しようと思えばね、こうしたいわば移動性の低い税源に依存するということになってくるんですね、
はい、
だから簡単に言うとその金融所得に対する税金は軽くなってきて、その例えば労働所得に対する税金は重くなってくるという意味なんですね、
はい、金融所得が多いのは、まあ、金融資産豊富に持つやっぱり富裕層だと思うんですよね。やっぱりますます不公平な気がします
ますます不公平でしょ、
はい、
ね、だからそういう風になっちゃって、だから総括するとね、うん、やはりこの世界的に見ると、はい、低所得者ほどね、うん、 税負担が重くなる、まあ、その逆進性がですねちょっと世界的に進んでるなという感じなんですね。
はい。
で、あの今回のまた消費税ってのもですね、まあ、さっきど言いましたけど、国内の消費にかかる税金ですから、
はい、
移動性が低い財源なわけですね。移動しにくい、
はい、
それを増税しようっていうことはですね、言うなればその日本でもやっぱりその税の負担構造っていうのがやはり逆進性を強めているという言い方もできるんですね。
はい。まあ、この番組でもグローバル企業の課税逃れ問題の話を以前していただきましたよね。はいはい。世界各国が連携してタックスヘイブンの監視を強めているというのは、
はい、
移動性の強い金融所得に課税の網をかけようという動きなんですね。
うん、そうですね。
うん、
でね、あの今ね特に私が注目しているのがね、
はい、
まあ、ドイツとかフランスを中心にね、
うん、
欧州の11カ国が来年からね、
はい、
導入しようと予定している税金なんですね。
はい。
これ金融取引税っていうんです。これどういう税金かというと、その株式や債券、
はい、
この、まあ、証券取引、まあ、金融取引1回ごとに課税するんですよ。
1回ごとに、うん、
例えば1回その株を売った、ね、そしたら普通はその株の場合はですね、例えばそのキャピタルゲイン、
はい、
まあ、実現しないと税金かかんないけども、そうじゃなくて取引行為1回にもすでにいくらって税金かかっちゃう。これはね、ノーベル経済学賞を受賞したねジェームス・トービンさんっていう有名なアメリカの教授がいるんですけれども、その方が提唱したんでね、別名トービン税とも言われるんですけれども、
はい、
この1回ごとに課税されるわけですから、いっぱい取引をするとですね、それだけ税負担が重くなっちゃうでしょ。
そうですね。
ね、じゃあ何がそれが狙いとしてできるかというと、
はい、
要するに投機を抑制できると。
あ、はい、
ね、頻繁に売り買いしてたら、要するに税負担だけで全然儲からないからやめちゃえって話になるわけですね。
はい、
でしかも今まで税金を取ってないところだったから、うん、税収も増やせるでしょと。
うん、ね、そうだ、はい、
ね、であとはその金融取引に税金をかけるっていうのはね、これこれまでやはりこのリーマンショック金融危機のたびにですね、まあ、金融機関に巨額の税金を投入してるでしょ、公的資金としてね。はい、でその分あなたたちもですね、
はい、
負担しなさいよと、これだけお金使ってあげたんだからと、
はいはい、
いうことでそれを取り戻させるという負担させることもできると。で実際その EU はですね、この金融危機でね、
はい、
まあ、4兆6000億ユーロ、まあ、これ日本円でいくとだいたい600兆円、
はい、
そのぐらいは使ったんじゃないかという試算があるんですね。でその分やっぱりねあなたたちのために使ったお金なんだからもう大丈夫だったんだ、少し返せという意味合いもあって、実はこの金融取引税っていうのはですね、来年から今導入するという話になってるんですね。
まあ、しかし金融取引に課税されるとなると、取引そのものがその国から逃げていってしまう。
そうなんですよね。でその可能性があるので、
はい、
その例えばその金融立国のイギリス、これ強く反対してるわけ。ただね、これね面白いのはね、例えばねイギリスの金融機関、もちろんこれ導入しないって言ってるんですけれども、イギリスの金融機関がですね、そのこの金融取引税を導入している国の金融機関、例えばドイツの金融機関とね、
はい、
取引をした時にそのイギリスの金融機関もそれを払わなきゃいけないわけですよ、お互い全部一回取引したら、
はい、
そうするとですねイギリスの金融機関は金融取引税を払わざるを得ないで払うんだけども、ね、じゃあその払ったその税金をイギリスはイギリスの金融機関から徴収できないわけ、徴税できない、
はい、
ね、じゃあそのイギリスの金融機関が払った税金は一体どこに行っちゃうのっていうと、
はい、
その今金融取引税を導入しますって言ってるその欧州の11カ国のですね国庫ね、
はい、
それからあと EU ですね、
はい、
そっちに行っちゃうんですよ。
はあ、そうなんですね、うん、
でこういう問題もあって、
はい、
まあ、反対はしてるんですけどもね、
まあ、そうでしょうね、うん、
でただまあ実際その EU 加盟国のですね、まあ、これ徴税権限を超えちゃってるじゃないかということで、
はい、
例えば EU 条約違反だっていうような声も出てたりして、うん、まあ、まだ紆余曲折はありそうなんですけれどもね、これ一つその例えば金融取引に網をかけるという意味においては、その国家を超えたグローバルな税金としてまあ非常に注目できる動きだなというふうに思ってるんです ね。
今出た国境を越えたといえば、はい、ネット取引への課税も世界的な課題になっていると聞きました。
はい、あの今特に日本では今問題になっている電子書籍ですよね、
うん、
電子書籍私も使ってますけど、 Amazon の、ね、Kindle、 あるいは Kindle ストア、あの電子書籍の ストアですけども、はい、あれ日本国内では今日本の電子書籍の売り上げのシェア4割とダントツなんですね、うん、アマゾンもやっぱり今流々としてる、
はい、
でアマゾンのポイントはですね、この電子書籍を配信してるねサーバー、これが国外にあるんですね。日本の国外にある。でそこからその電子書籍のデータが送り込まれてきて、うん、それを我々が購入してる。で我々はその国内で要するに買ってるんですけれども、
そうですよね、
だからそれデータ海外から来てるんで、実はそれ消費税かかってないんですよ。そうするとですね、はい、日本国内で今同じサービスを展開してて、日本の国内のサーバーから電子書籍配信してる人たちは買った時にこれ消費税かかる、ね、そうするとやっぱり価格競争上不利だし、ね、しかも今度増税されるわけなんで、消費増税され、一段と不利になるだろうということで、今出版9社が海外配信の電子書籍にもね消費税をかけてくれという要望書を今出している、まあ、そんなことが起こってるんですね。
そうですよね、国内でサービスしてるんですから消費税がかからないのは不思議ですよね、はい、
そうですね。ただねこれね PE 原則ってなんですね、
はい、
これはね何の略かというと、
はい、
パーマネントエスタブリッシュメント、これはね、恒久的な施設ですね、
はい、
どういうことかというと、日本がですね外国企業に課税するにはね、その外国企業が国内に恒久施設があると、恒久的な施設があるというのがまあ条件になってるわけです、
はい、
まあ、例えば工場だとか本社だとか、
はい、
ね、うんうん、そういったものが恒久的な施設が日本国内にあるというのがまあ前提なんですね、
はい、
だそういう意味ではそのサーバーも、ね、まあ、言うなれば恒久的な施設なので、それが要するにその日本国内にないと課税できないって、これ P 原則ってこれ有名な原則なんですけど、
はい、
それがある、ね、だから海外から送られてくる、海外にあるサーバーから送られてくるやつにはやっぱり税金はこの原則からするとかけられないんですよ、ね、
はい、
でただねこれじゃあちょっとやはり問題だということになっていて、今財務省はねこの原則の変更と法改正、はい、まあ、これも検討してるんですね、で言うなればその P 原則っていうのはこういったネット取引を全く想定してなかった、うん、その時に作ってる原則なんですね、まあ一言で言うとやっぱりこの先ほどの金融取引もそうなんですけれども、
はい、
そのグローバル経済のね、まあ、その急速な変化に税制がついていけなくなってるということだと思うんですね、
はい、まあ、そうした視点で税金の話ウォッチするの大事ですね。以上ベリタミン E、 今回は2013年秋 JJ税の物語というテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはオーカス面の欧州市場との対立再びです。
はい、これは9月22日にねドイツで下院選挙があるんですよね。でまあ、この結果、まあ、もしかしたら連立の組み合わせが変わるリスクもあるんですけれども、いずれにしろそのドイツがね今相当内向きになっちゃってるんで、
はい、
まあ、いろんなその課題の解決がやはり相当時間かかって、また市場のスピード感とズレが出てきちゃうんじゃないかと、まあ、そういったその欧州の政治事情を分析した記事ですね、
はい、続いて特集面、原油高波及のメカニズムです。
はい、今原油上がってるでしょ、
はい、
でしかもガソリンもどんどん上がってますよね。
上がってます、
ね、うん、なんでこんなことになっちゃったんだろうと、うん、いうことをこの川上から川下までずっとこう分析してい った企画なので、ぜひ読んでいただきたいですね、
はい、そして読者カフェ面の松本大輝のマーケット一直線です。
はい、これは今週号から始まるコラムなんですけれども、これからまあ定期的に寄稿していただくんですけどね、このマネックス証券の社長の松本大輝さん、
はい、
まあ、この方はそのソロモンブラザーズとかゴールドマンサックス、まあ、そういうところでいろいろ働いてこられた方なので、まあ、非常にいろんな面白い話、
はい、
ご存知なので、このコラムにですねレギュラーメンバーとしてちょっと加わっていただいたということです。
読むのが楽しみです。最後にインサイド面の報電等金融記者座談会、五輪フィーバーに市場も踊るです。
はい、まあ、今週号はね、はい、やはりこのオリンピックテイストが非常に強
い
紙面なんですけれども、
は
い、まあ、そのいろんなこぼれ話があるので、ね、はい、それをちょっと集めたんですけど、まあ、例えば帝国ホテルには7年後の予約がいっぱい
もうすでに、う
ん、来ちゃったんですね。ところがねシステム上2年先しか受け付けられない、ね、 それちょっと困ってるとかね、まあ、そんな話いっぱい載ってますんで、はい、読んでください。
はい、ということで越中編集長のおすすめ記事を4つご紹介いたしました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。越中編集長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今週はねやっぱりオリンピックの話題がどうしてもね、はい、多くなりましたけども、はい、前回の時はね、やはりその英会話ブームがやっぱりなったらしいんですね。
あ、そうなんですね。
やはりこの外国からね、
お客さんが
いっぱい来るということで、まあその、まあ、This is a pen level だったらしいですけれども、やはりそういったことで英会ブームで、まあ、おそらく今回もね外国を学ぼうみたいな、まあ、そういったムードになってくると思うんですけども。
そうですよね、
やっぱりね慣れですね。
慣れですか、
うん、外国人と話すっていうのは。私もねニューヨークにいたでしょ、当初ねやっぱりいろいろ勉強してましたけど、
はい、
なかなかこの言い回しがわからないとかね、発音が悪くて通じないとか、結構あって最初悩んだんですね、
はい、
それね私よりね1年ぐらい早く赴任してた、まあ、同僚、まあ、後輩ですけどね、
はい、
いや俺ちょっと自信がね喪失気味でさ、なかなかちょっと発音がうまくないのか通じないことが結構あったりしてって言ったら、彼が誇らしげに、それじゃねえ、あなた仕事できないよって言ってきついこと言うんですよ、ね、で結構落ち込んでて、それでコーヒーハウスだったんですけどね、
はい、
でそこでしょうがないなと思って、こうよく間違える、コーヒーとコーラ間違えるけど今回はうまくコーヒーって言えたりするのね、そしたら彼はねまたねこう嫌味なやつでね、
はい、
ね、カップオブティープリーズって言うんですよ彼は、
ね、はい、ね、
そしたらね、カプチーノが出てきた、ね、もう僕はこれ一気に自信をつけて、
そうです ね、
俺は仕事ができるぞ、僕はちゃんとコーヒーが出てきたね、これ実はだからね
でもね、その後輩さんもね、その自分のそういった素を見せてちょっとリラックスしてもらいたかったっていう、
衝撃受けてましたよお互いしばらく気まずい沈黙が続きました、
うん、そうですね、自信持っていきましょう、どんどん話していきましょう、
はいね、
さあそれでは、
はい、じゃあね、日経ベリダスの新規ご購読キャンペーン、ね、
はい、
まあ、ちょっとこのご紹介をしたいんですけれども、帰ってきた越中スペシャルはまだまだお申し込み受付中なんですね、
はい、
だいぶちょっと残り少なくなってきましたけど、先着300名の方に豪華特典があるんですね、
はい、ご契約の期間によって特典の内容が変わります。半年ご契約の場合は2点、資産運用大全そして FP は見た、また1年ご契約の場合は3点、これに加えましてこれからの人生お金に困らない本がついてきます。そして2年ご契約の場合は4点、今お話ししたものに加えまして投資で一番大切な20の教え、ハワード・マークス氏の本、こういったものがついてきます。長くなればなるほどお得な商品ということになりますね、
はい、
はい、ぜひこれを機会に日経ベリタスご購読ください。越中アゲインで検索すると申し込みページが出てきます。越中はひらがな、アゲインはカタカナ、これで検索してみてください。
はい、実はですね9月中に申し込んでいただくと消費税が現行のままなんですね、
はい、
だから迷ってらっしゃる方がいたら9月中がいいです。
そうですね、今の方がお得、はい、9月中にぜひ、はい、
せーの、
よろしくね。それではここでリスナーの方からいただきましたメッセージなどなどご紹介していきます。エリザドックさん、60代男性の方からです。今回特典購読を申し込み早速8日から届いていますとお便りいただいています。そしてヘッジホックスマイルさんからもです。特設サイトから日経ベリタスの定期購読を申し込みましたといただいております。
ありがたいです
ね、ありがとうございます。一緒に読んでいきましょう。そしてその他めぐみ石川さん他たくさんの方々からメッセージをいただきました。皆さんありがとうございました。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。 番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしていますよ。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは先ほどご案内した腰中アゲインで検索してください。また私と腰中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の腰中秀文と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。